このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
武田です。こんにちは。
山口です。なんか高いですね、声が。
今日は、ね、
188回、
ごめんなさい、188ね。
そうです、
はい、いい葉っぱですね。
いい葉っぱ。放送開始は2024年の3月の23日土曜日からです。
はい、はい、ね、冒頭ね、ウグイスの声を聞いていただきましたけど、
うん、頭の部分はウグイスじゃないですね。
ウグイスがね、やっぱしね、カメラを向けるとね、キュッとね、緊張するのか何かね、と止まるのね。なのでちょっとね、ふーって言ってね、誘い出しました。
うん、ウグイス城ですね。はい。
そう。これはね、淀川沿いのね、もう、やぶを、もう、バッもう何キロ範囲かな、伐採し続けてる淀川沿いなんですけど、そうなんですよ。だから今年はね、
木が生えてきてる。
やぶがね、河川敷、広い、淀川沿いの河川敷ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。
そうですね。
あそこにね、もうやぶがずっとね、何キロ区間か、駅で言うと1個、2個、3個、4個ぐらい区間ずっとやぶだった。
すごいな。
まあ、京阪の駅なので、まあ短いんですけどね、一駅1キロぐらい。
まあ、でもスプリングハズカムですね。
そうなんです。どうなったのかなと思ったんだけどね、はいはい、ちょっと残ってるやぶんところでね、泣いてました。
はい、
いいひょろろちゃうな。
なんかもう世界中春ブーム、春一色みたいな感じ。北半球だけですけどね。
うん。
うん、野球も始まるし、
うん、
そう大谷選手の奥さん、ついに発表でしたね、
先
週は。何が普通の日本人ですかね。180の普通の日本人いません、あんまり。とぼやいてる人、つぶやいてる人たくさんいましたけど。
まあいいじゃないですか、性がなんぼや。うん、ね。
いやいや、
ね、目がなんぼや。
うん、いや、お似合い
視力がなんぼやっていうね。もういいじゃないですかね。
はい、そうそう。ゴルフも始まってますしね。新幹線が伸びたんですね。
そうですね。
北陸新幹線が。
ちょっとね、関東側の人はいいかもしれへんけど、関西側の人はね、どんどん行けるところが短くなっていくというね。そうそう、
福井県が東京に取られちゃったみたいなイメージですね。
そう。だんだん北陸が遠くなるというね、関西から言うとね。
そんな感じありますね。
ね、サンダーバードで今まで、うん、今までっていうか、ちょっと前までね、富山まで行けてたのに、それが金沢になり。
うん、敦賀になり。
ねえ。
うん、
もう行かれへんやん、新幹線じゃないとっていう感じになって、まだ行けないしね。
あれでも、あれですよ、関西まで来るのが決まってないのは、反対運動をしてる関西の人たちのせいなんですよ。
でももう、あれじゃないの、もうね、そんなこと言ってたら、富山県というか、北陸が遠くなっちゃうしね。
うん、そう。だから、どこの知事も早くやらなきゃって言ってるんですけども、どうもね、トンネルを通ると、その残土処理と、水の地下水の流れが変わるかもしれないとか、なんとか言って、環境アセスメントすらさせてもらえてない状況らしいですよ。
そうなんだ。ってもうサンダーバードでいいじゃんっていう感じですもんね。だってこっち側にしたら。うん、高くなるわ。そんな環境がね、なんか汚染されるんじゃないかっていう心配はあるわ。
財団線
でね、
行けたら。立場が違うといろいろご意見あるんですって。
本当に。
うん、ということで、
そう。
で、武田さん、あれですって、タンデムで河津桜をという。
そうなんです
ね。これはね、さっきのヤブとは別ですね。
そう。ヤブを抜けてね、法華経を聞きながらですね、日本の南大桜名所と言われている
淀の、うん、そうなんですか。
そうなんですって、今の時期ですよ。早い時期のね、早咲きの桜の名所では、うん、 知らんかったんですけどね、
河
淀の
津桜。
桜、河津桜がね、300本もあるというね、そのちょっと手前にね、瀬割の桜なんかが、ソメイヨシノではすっごい有名ですけど、
それはまだ
ちょっと
咲いてない。
前、そうです、ソメイヨシノなので、もうちょっと先なんですけど、河津桜2月から3月にかけてのね、桜がもう素晴らしい。
あ、そうなんですか。
何が素晴らしいってね、もう視覚障害者なんか花見に行ったってね、触れなかったらただの人混みじゃないですか。ね、何をしてるもんやらね、わん
匂
みん
い
なが ね。
ね、鼻のいい人はね。
花のいい人でもね、桜の匂いはあんまりわかんないと思う。もともとね、そんな香りのないお
よ
花
くは
な
ない
の
です
で
ね。
ね。そう。それがですね、河津桜はね、もう、淀のですよ。淀の河津桜はもう、歩道に覆いかぶさってきてね、避けないと歩けにくい
あ、
というね。
そうなんですか。
そうなんです。素晴らしいよ。だから見えない人でもね、もう触りまくれるというね。もうお花にキスキス、ハグできるというところなので、もうこのラジオが、
そっか、桜にキスするというイメージなんだ。僕、桜にキスされるの方で考えてましたけど。
キスキ
ど
ス
ん
で
だけ
ね、
都
お
合よく
花。
考えてる。
はい、
そうですか。
そうです。もうね、早々の今週末には
ぐ
ね、
らい
もう
がそろ
ピー
そ
クが、
ろ、
いや、もうピークがもう過ぎてる頃なんですけどね、私行った時もちょうど
す
満
ぐ行く
開。
と、二十何日だったらまだ咲いてるかもねという感じですね。
そうですね、咲いてはいるけど、満開で
ああ、
は
ピークじゃなくなってる
終わ
と。
り
なる
に
ほど。
向かってるかな。
どこの駅がいいんですって？
おけいはん。
おけいはん。ちょっと、よその地方の方は何のことやらと思いますよ。
関西ではね、お京阪といえばね、京阪乗るならお京阪。はい。
京
京
阪
阪
電
電
車
車ですね。
の
京阪電車の淀駅
淀
から。
駅って、あれじゃないですか。競馬場のあるとこじゃないですか。ね、淀の競馬場ですね。京都競馬場と言われてますけど。
で、そこを降りて、もうとにかく川沿いにテクテクテクテク行ってもらうと、
なるほど。
カーンと
わか
淡
り
路
ました。
島が楽しめるので、ぜひ週末訪れください。
今日はですね、バリアフルに関するサインとシンボルを調べてみました。まあ、見えづらい方なんかには、もうそんなもん見たことないよ、とかいう話なんでしょうけども、
そうですね。
ね、でもね、実はその方のためのシンボルも十分たくさんありましてね。
そうですね、持ってるし、それを目印に、なんとかマークついてるやつありませんか？的なことでありますね。
ずいぶん増えてきてるんですよ、ここじ、な、
多いの
何
よ、多い
年
の、なんでも
ね。
かんでもマークはね。
目的は配慮が必要な方を支援するために皆さんそうなんですよということを表すサインが多いんですね。で、代表的なものをちょっとだけご紹介しますと、まず、障害者のための国際シンボルっていうのがありまして、これは、マークとしてはね、ブルーの正方形のマークで、中に白抜きで車椅子の絵が書いてあるんです。で、
何
これ
の
は
時に使う？
車椅子に限らず、障害のある方すべての人が利用できるように配慮された建物とか施設ですということで、これは世界共通マークだそうです。
そしたら車椅子マークがついてたとしても、視覚障害者にも使いやすい
よう
は
に
ず
配慮
だ
され
よ
ている
というやつですね。
そうじゃないとつけちゃいけないマークね。
これ多分日本には少ないやろね。
どうだ
こう
ろうい
う
な。
考え方がね、なかなか日本には浸透してないから。
まあ、新しい建物は割とあるかもしれませんね。
これがね、前回、関根千佳先生の講演聞きに行った時にも、新しいホテルで、そうじゃなくって、ちょっとびっくりしたっていうお話がありました
そう
け
です
ど、
か。
もう世界に行ったらもう、世界から来た人にもう訴えられるよとかっていう話がありまし
な
た
る
け
ほ
どね。
ど。そういうことなんですね。ちょっと設計者の認識、見識がないとこういうことになるわけですね。
日本ちょっと遅れてるかも
それ
ね。
から、視覚障害者のための国際シンボルマークというのがあります。これはね、ブルーの縦長の長方形のマークでして、中に白抜きで白杖を持って歩いてる方の横から見た絵が書いてあります。 まあもちろん線画で描いてあるんで、シンボル的な形ですけど。
これは
これ
どういうと
は
こに？
視覚障害のある人のための世界共通マークで、視覚障害のある人が利用する機器などに表示されますと。
なんだろう。拡大読書機ついてます？
ついてないな。
何についてんやろ。
いや、どうなの？具体的なこと書いてないんでわからない。
何についてんだろう。
うん、
杖にはつかへんしな、ま、きっと。
うん、多分ね。でも本来はそれはつけていい機器だと思いますけどね。
なんだろう。うん、
まあまあ、街中である共通のものだから、なんだろうな。
なんだろう。
なんだろうなで終わっちゃいけないな。これ宿題になってしまったじゃないです
か。宿題
になってしまったじゃありませんか。はい。は
い、
今度分かったらお知らせしますね。うん、はい。今度、ベビーカーマークっていうのがあります。これも同じ青い四角い形に白色で、ベビーカーに子供が乗ってる、それを大人が押してるという絵です。
うん、
で、これはベビーカーが利用しやすいような環境づくり、に、まあ、促進するために作られたマークで、例えばね、ベビーカーを折りたたまずに利用できるとか、ベビーカーが安心して使えるような段差解消とかをしてやるとかいう場所とか設備を表しております。
これ青かどうか知らないけども、駅のトイレで、うん、それベビーカーマークついてるよねっていうのは聞いたことあるんですけど、うん、そういうとこはベビーベッドとかね。
うん、があるんだね。
う
ん
そうそうそう、おしめ変えれるようなものがあったりとかね。
なるほど。だからまあ、ここは間違いなく配慮して作りましたよというマークなんですね。
うん。
きっと使いやすいですよという。
うん。はい、でもあれは多分違うマークだな、きっとな。
次いきますよ。補助犬マーク、うん。知ってますね、
うんうん。これはね、もう皆さんご存知、きっとね、うん。どんなマークか見たことないかもしれない。
青い縁取りの正方形の上半分のスペースに、犬の顔が書いてあるんです。
うん。
で、英語でウェルカムって書いてあります、上に。
あ、犬来ていいよ。
下の縁がちょっと太くなってまして白抜きで補助犬と書いてあります、うん、補助犬はね補助がひらがなでね犬は漢字なんですよ。
うーん、
で犬の漢字の上にちっちゃい字で犬と振り仮名が打ってあります。
補助犬じゃなくて補助犬か、そしたら、
うん、補助犬みたいですね。
正しくは
これまた宿題になっちゃった
。
あ、ごめんなさい。犬じゃないです。剣って書いてるそうです。
はい。
違いました。
はい。剣と振り仮名があるんですね。
そうです。
はい。
うん、危ない。嘘を言ってしまうとか。
これ不思議なんだけどね。どこでも行っていいものじゃないんですか、こんなの。
うん。まあ、だから持ち主がいいと言えばいいんですよ。
だからね、お店側だってそんなの、
う
ん。
そうそう。まあ、システムギアのオフィスもこのマークつけてますよ。
そう、だから、
どうどうぞと、
はい、つけていなくてもどこでも行っていいんですよね。
もともといいんです。
本当はね、
う
ん、
そうそう
で、そんなとこを選んでいかなくったってどこでも行ってくださいね皆さん。
本当はいいんです、うん、ただそこの持ち主が受け入れを表明しておりますということだけです。
そうですね、ウェルカムよっていうね、うん、喜んで、はい、喜んでっていうやつですね。
それそれそれ、
はい、
で、
はい、
補助犬っていうのは盲導犬もちろん代表的な補助犬ですが、介助犬とか聴導犬とかも含まれます、
うんうん、なんか内臓疾患の人のもいるんですってね。
おお、
なんか心拍数とか。
ああ、そういうこと。へえ、うん、そうですか。
なんか来ましたよ。うん。
あともう一つ、オスメイト用設備。知ってます。う
ん、皆さん、あれあれと思って、いつも言葉が出てこないかもしれない。私は言葉が出てこない。あれですね。トイレットペーパーを引こうと思ったって、ビチャッとしちゃうあれですね。
うん。ね、灰色の正方形に、うん、黒の縁取りがしてあって、うん、真ん中に、黒色のシルエットで、人間の形、上半身の形があって、そのお腹の右端の脇腹のあたりに灰色で十字マークがあるんですよ。
ああ、なるほどなるほどね、うん、
で、オスメイト人工肛門、人工膀胱をつけた人を示すマークで、対応トイレなどに使用されています、
うん、
いうことです、
うん、結構ね、ついてるところが増えてきましたね、うん、うん、大変ですもんね、そんな洗面台で洗えないしね。
そうですよね、
うん、
はい。でもう一つ、これ割とよく見る耳マーク、
うん、
手話マークとかいろいろあるんですけどね。
うんうん。
耳マークってのは、耳の形を一筆書きみたいにくるりんと書いて、最後に、上に向かって矢印になるんですね、それが。耳の穴の方に向かって矢印で終わるという、外から書くんでしょうね。外からくるりんと書いて、ま、上、真ん中に上向いてるやつで、耳の形をイメージしたマークです。それに、プラス、ヒアリングループの絵が書いてあって、T と書いてあるのが、ヒアリングループですね。
ヒアリングループとは何ぞや。
補聴器にね、あれは何で送るんだ？電磁誘導ですね。だから、まあ、電気的な信号を送って補聴器がヒアリングループに対応している補聴器だと、そのループの中に入っている人たちは、
はい、わかりました。
前で喋ってる人の声とかがスピーカーの代わりにここから聞こえてくるんですよ。
ループっていうのは本当の、実際的な紐じゃなくって、その範囲をですよ
ループ
ね。
なんですよ。実際には。電線のようなものをくるりーと周りに
エリ
敷く
ア
んで
の
す。
周りにっていうやつ
敷く
で
ん
すよ
です。
ね。
で、その中に入っている人はカバーしてるという感じですね。という。
前なんか違う言い方したような気がするけど。
最近はヒアリングループは一般的らしいです。私、昔、仕事で何件か入れた記憶があるけどな。導入した。
私もなんか講演会でそれ使ったことありますよ。
そうですね。あれがあると、本人たちはいろいろ言わずに、ね、もうさりげなく普通に聞こえてしまうという、なかなかいいものですよ。それから手話マークってやつね。ここ手話マークはね、向こうとこっちから手が行ってて、紙の上でなんか書いてるみたいな形の絵です。
ね、聴覚障害の方たちね、すごい頑張ってらっしゃるから、手話に関してはもうすごく増えてきてるんでしょうね。ご本人たちはね、まだまだ足らんっていう話かもしれないけど、もう視覚障害者の子供たちなんかすごく
そうそう
で
そう。
す
ちょっと手
ね。
話マーク、私今説明間違えましたね。手話マークってね、青色の手がね、右と左から出てきてて、向かい合ってて、そのそれぞれの手の周りに、オレンジ色のリングの輪がくるっと書いてあって、なんか手が動いてるという、動かしてるというイメージのマークでした。それが手
ハー
話
ド
マー
パワー
ク。
っぽいね。
これは受付カウンターの間に置いてて、手話マークに対応してますよ、できますよ、ということですね。
私はでき
あ
る
と、
か
ヘ
どう
ル
か。
プマークって、これ知らなかったな。
嘘、本当に？
ヘルプマークって縦長の長方形のものに、上の方に白抜きで、十文字、下の方にハートの形。
これですか？
ちょっと待ってね。
これでしょ、私持ってますけどね。
あ、それそれそれ。
そ
そ
う。
れ
か
で
わいいのです
。
すよ。
かわいいんですよ。
これ若い方が考えられた
ピン
んで
クに
ね。
白抜きの十文字とハートですよね。
で、ちょっと丸みのある、何、十字もね。
これは
十字
ね、
は丸
外
み。
見からわからなくても、本当は周りの方に配慮してもらわないといけない、してもらえると嬉しいということを意味するマークだそうで。
これね、
これね、知って
定
ま
期
す？
券、何？
国ベースじゃないんですよ、このマーク。
行政？
東京都福祉保健局が作ったマークだそうです。
ああ、そう、若い人に作ってもらったんですよね。で、素材もね、なんとなくね、ゴムっぽくて、よくって、かわいいので、で、これ、結構ね、役所の福祉課に行ってくださいって言ったらもらえますね。
あ、そうですか。じゃあ、
もらえ
東
ると
京
ころ
発
が。
信であっても、結構あちこちで使われてるんですね。
そう、私もこれ、枚方の市役所でもらったやつだし、他の方なんかも結構、で、可愛いので、これだったらつけてもいいなって言ってつけてる方がいてたりして、お店なんかに行ったら、ハートが好きなんですねとか言って、いやいやいやいや、ちゃうちゃう。
いや、あと好きですけどね。
ちゃうちゃう。
あとね、みんなさんが知ってるので言うと、運転者の表示をするマーク。例えば、身体障害者標識といって、青い丸に白抜きで四つ葉のクローバー
車
の、
に貼るやつってこと？
車にペタッとあります。どんどん行きましょうか。それから聴覚障害の方も運転できるんですよね。で、緑色の円の中に黄色い、蝶のマークが書いてあります。
蝶々？
蝶々の蝶。からこの最後のやつは僕嫌いなんですけど、ね、4色の四つ葉のマーク。色が 黄緑と黄色とオレンジで、昔枯葉マークとか落ち葉。
そうですね。変わったんですね。オレンジ色じゃなくなったんだ。
オレンジ色残ってますよ。4色のうちの一つオレンジ色ですけど、 まあ、クローバーに変わりました、四つ葉に。
えー。
で、これね、どのぐらいの法的な拘束力があるのか見たら、70歳以上のドライバーが普通車を運転するときに表示することを努力してください。努力義務だそうです。まあまあ、それが推奨されてるんですね。で、他の方にとってどういうことかっていうと、このマークをつけてる車に幅寄せとか無理な割り込みをすると罰則でとなります。反則金がついております。ということだそうです。
山
余
口さ
裕
ん、あの
な。
マークを忘れてるじゃないですか。
お、何でしょ
おもちゃについているマーク。
う。あ、何ですか。
視覚障害の子供も一緒に楽しめるよっていう、
ああ。
犬のね、絵のついたマークがね、おもちゃ
はい
に
はい。
ついてたりして、視覚障害のね、お子さんをお持ちの方とかね、親が視覚障害の方とかね、ね、おもちゃ屋さんに行ったら、この犬のマークついたおもちゃありませんかって言ったら、一緒に楽しめるってやつですよね。
なるほど
見え
ね。
る方も見えない方も一緒に楽しめるように配慮された、ワンコのマークのね、あり
な
ま
るほ
す
ど。
ね。おも
はい。
ちゃに
ともい
つ
うい こ
て
と
ま
です ね。
ね。
まあ世の中、これはやっぱりそういうふうなことを、配慮が自然にできるようにということを狙って、こういうマークが増えてきてるんでしょうね。はい。ということで、何のこっちゃと思いながら聞かれてると思いますが、思いますが、今日は、そういうヘルプマークの類をご紹介しました。
はい。太鼓のね、音を聞いていただいてるんですけど、これは私たちの演奏ですみたいな。
ね、
昨日ですね、和太鼓の発表会がありまして、太鼓ラボっていうところね、ちょっと前もご案内してた太鼓ラボっていう太鼓教室の合同発表会ということでね、結構大きなホール、1000人ぐらい入るホールで、で、
す
私
ご
た
い。
ちのクラスもね、発表行かしてもらったんですけど、まあ練習風景ではね、こんな風にね、どんどんどどんこ、やーとか、おはーとか言いながらね、やってるんですけど、発表会はね、違うね、やっぱりね。
違うんですか。
中でやってたらね、結構先に聞いてたね、うちの家族なんか、チャッチーの大丈夫なんみたいな話で、私たちも、ほんま大丈夫かいなと思ってたんですけど、やっぱね、第2部のオープニングから他の方の聞いてたらね、私たち、口がね、もう閉まらない、開いた
ほ
まんま、
かん。
もうみんなすっごい前 ないですよ。もう皆さんはね、知ってる人が出てなくてもね、和太鼓のこんな発表会行ったらね、すごい楽しいですよ。もう迫力でどうしようかと思ったんですけど、私たちもやっぱりね、会場が広いと音がめちゃめちゃ響くんですね。そうだからね、それなりに私たちの演奏も
気合が入りました。
楽しんでいただけて、もうね、力も手ちぎれる勢いで頑張ろうって言って、5分ぐらいの演奏だったんですけど、練習の時はね、まあそれを何回かねこう練習してるんだけど、もうさすがに本番の時はみんな力もう全部出し切ろう勢いでやったのに、5分間叩いただけでもう肩とかね、足とかね、結構きましたね
スポーツですね。
そう、もう皆さん太鼓はね、音楽じゃなくてね、格闘系やと思ってもらったらね、もうすごい体体幹とか引き締まっていいよ、
楽しそうですね。
そう、それで次は何々 の案内ですってかって言って、演奏の前に司会の方が案内してくださるんですけど、そこでも私たち視覚障害者のクラスで初めて太鼓を叩く人たちが、もう講師も視覚障害の人に教えるのも初めてなので、本当に文字通り、
手探り
の状態で頑張ってきましたみたいな感じでね、言っていただいて、はい、やりました。
そうそうそう、衣装はどうだったんですか？
衣装はね、私たち赤いキャミに太鼓の発表を着て、頭にこんなね、よくよさこいの時にね、みんなねじり鉢巻き状のね、キラキラしたのとか ね、それをお花の形にね、編んだものをちょっとみんなでお揃いでつけて、こんなのね、お花の形に紐を、赤と金色のね、コードをくるくるくるくるっと巻いてお花にしたのを頭につけて、
何人のチームなんですか？
8人ですね。8人で盲導犬ユーザーから、視覚障害者8人のクラスで、最近視覚障害になった人とか、まあ、ちょっと長いこと視覚障害やってる私たちとか一緒に、本当に先生もね、先生の体触らせてもらったりしながら、どの形でやってんのとかね、手の上げ方を何十度とかね、それって十字の方向とかね、先生それってどういう意味とか、初めの方はそんなだったんだけ ど、もうそのうちね、11時とかね、先生も言いながらもう口でね、どんどんどこんこ、こうは左手ですよとかね、そんな感じでずっと4ヶ月、5ヶ月近く練習して、
あ、そんなになりましたっけ。
そう、11月から行ってんだね。11月、12月、1月、4ヶ月ちょびっと。
どうなんですか、今後も続けるつもりなんですか？
もうみんなね、すっごい楽しかったって言ってね、発表会ドキドキで緊張して もうバクバクになるかなと思って、緊張よりももうすっごく楽しかったから、次何着るみたいなね
何着る
まあそんな感じでね、もう本当に他 のクラスの方の演奏がね、素晴らしくてね、あんなになりたいなとか言いながら、
継続ですね。
そうですね。
じゃあ次、この次の時は音楽のところで使わせてもらえるように。
そうなんで、本当はね、本番の音源をね、
著作権とか言わないでしょうね。
著作権なんですよ、これね。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそうそう。本番の時の音源はね、売り物なんですね。
あ、そうですか。
そう。だから、皆さんに聞いてもらえないのがとても残念なので、練習風景のトコトコしてるやつね。
なるほど。
はい。ということで、はい、そうですね。3月は発表会もありますけども、お引越しの人がいてたり、お別れの時期があったり、出会いの時期があったり。ということで、矢野明子、また会おうね。
さよなら。
前回、前々回、いつだったかな？ご紹介したんですけど、OKO、OKO っていうね、信号を識別するアプリ。それがね、結構素早くっていいよっていう話をしてたんですけど、私、ちょっと使ってる動画を撮ってきました。スマホでアプリを立ち上げてから認識するのがすっごい早いので、ちょっと聞いてもらえますか？
は、信号の色を教えてくれるアプリを紹介しますよ。めっちゃ早いから聞いててね。いきます。 Hey Siri、 おこを開いて。
青信号。
もうね、ほら青信号って、もう言う、青信号だとかってピピピピって言うんですね。で、逆はじゃあどう、赤だったらどんな音がするか、こんな音ね。
赤信号、
早いでしょ。これだったら実際に使うのにいけるそう、いけそう。 OKO、 おこっていうアプリでした。アプリは 100% じゃないので自分で注意して渡ってくださいね。
という感じで、動画で立ち上げて、聞いてもらったように、信号の前に来て、まあ、進行方向向いてますよね。その状態で iPhone に向かって、うん、おこ立ち上げて言ったら、もう立ち上がってその場でもう前の信号に反応するというね、速さですよね。そう、これまで、信号機に関するアプリっていうのいろいろあったんですけど、うん、もう信号機に近づくまでこう立ち上げとかなくっちゃいけないものがあったりとか、反応するのがね、ちょっと遅いものとかがあったりして、これじゃあもう、信号の色変わってまうやんっていうものがね、結構あったりとか、うん、まあいろいろしたんですけども、この速さですよね。
うん、
これだったら、まあ実用的じゃないのか
な。なるほど。歩行者用の信号じゃなくてもいいんですか？
これはね、歩行者用の信号機なんですね。
あ、なるほどね。
うん。これ海外に行っても使えるのかな？日本製のアプリじゃないのかね。
まあちょっと保証はないでしょうね。国によるかもしれませんけど。
うん、そうそう、その国のね、歩行者用信号の形がどんなになってるのかによるかもしれないんですけど。
でもこれベルギーでできて、
そうそう、
世界20カ国で使われてるって書いてますね。
うん。だからね、
行けるんでしょうね、多分。
行けるとこも多いんでしょうね。ちょっと明日どっか行く人試してきてほしいってね、みたいな感じでありますけど。無料のアプリですから、
素晴らしい。
で、アップストアで、OKO、大文字の OKO で入れてもらってもいいし、うん、アップストアで、おこ、視覚障害探してって言っても見つかるかもしれないですね。
うん、そうですね。そうですか。無料でいいのがどんどんできるんだ。
そう、早いしね。うん、これ、
信頼度どのぐらいと思って使ったらいいんでしょうね。
かなり高いと思いますね。
高いけども、100% 信じないようにということですか。
そう。もちろんね、アプリなので、似たような色形のものがあったりしたら、まあ、勘違いすることもある。
ゼロではない。
し、アンド、信号を無視するね、自転車も多いので、絶対、あ、青やと思ってピュッと足を出してしまわないように、あ、本当かな、どうかな、とかっていうのは気にして渡ってほしいですけど、うん、もう本当に人気のないところで歩行者信号機どうかなっていう時には、もうきっと、役立つんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ試してみてください。無料なのでね。はい。
ということで、いいですね。うん、もう、やるしかないですね。もったいない。無料ですもんね。
試してみてくださいね。はい。はい、
ということでした。
はい。北陸方面への旅行が今、
支援制度が始まりました。
ねえ。
最大半額2万円までやったっけ。
ぜひね、行けるとこには行ってね、盛り上げて、新幹線は、どうか知らんけども、関西からはね、何で行くのか分かんないけども、ね、行ってね。で、早速ね、行ってきた方からお土産いただきました。そう、これはね、そういう、支援を使わずに、もう自分で行かはったんですけど、石川県のお土産ですね。石川県ご当地ポッキー、太いやつね。五郎島金時 うん、うん、太いやつ。あ、太いのの。うん、
ところで、うん、太鼓といえばいろいろ流派があるじゃないですか。
うん、
私昔能登半島の先端の五人所太鼓というのを聞きに行ったことがあるんですけども、
うんうん
うん、習ってる太鼓はなんかそういうのなんかあるんですか？
ないですね。でもそこはあのいろんなのを教えてくれるので本当に祭り太鼓とかやってるクラスもあったし、うん、エイサーをやってるクラスもあったし、
なるほど、
そうちょっとラテンっぽいのをやってるクラスもあったので、
サンバが叩ける、
そうもうまさしくね、
うん、それもいいな
みたいなね、あんなやりたいとか思いながら見てましたけど、うん、
へー、
うん、
いいな、うん、
ピンときあじだポッキー、うん、石川県のことを思いながらポッキー食べよう、
うん、そうですね、そろそろ私も動かないといけないな、
ねえ、ないんですか向こうで何かとか。
何にも今はないですね。
あ、そうなんですね。
久々にゴルフをこそっとやってみようかなぐらいですね。
こそっとね。ノトカントリー。
家族の中で。ノトまで行かないです。
ノトカントリーは行かれへんやろね。ノトカントリーね、素晴らしいゴルフ場があるけどね。
あ、そうですか。
そうなんですね。
まあね、行けるところはどんどん行ってあげた方がいいですね。
は
い、ということで。はい、来週はもう放送開始が3月の30日だそうですよ。
わ、200回もカウントダウンですね、この番組も。
本当だ。
なんかしてくれんのかしら、誰に言ってんの。
そんなこと言うの。まあね、あの私があの大好きだったブラタモリが突然終わりましたんでね。
ああ、
何の予告もなく。あっちからみたいなことにならないね、頑張って続けましょうね。
あれね、あの番組そうね、はい、聞きながらね、同じコースを歩くのもね、お散歩に楽しいんだけどね、うん、あ、そっか、ね、頑張ります、はい、来週も応援してください、
はいはい、聞いてください、
はい、
よろしくお願いします。
いやいやでも聞いてください、違うか、はい、
失礼します、
またよろしくお願いします、さよなら。